TBS Radio 905 954 発信型ニュースプロジェクトセッション。
パートや契約社員などの非正規春闘、その賃金格差の実態と課題。連合が 5% 以上の賃上げを掲げた今年の春闘、3月に迎えた大企業の集中回答日には去年を上回る大幅な賃上げ表明が相次ぎました。帝国データバンクが実施した今年度の賃上げ実績アンケートでは、大企業の 77.7% が賃上げしたとしています。しかし賃上げの対象はあくまで正社員が中心です。アルバイト、パート、契約社員、派遣社員など非正規雇用の労働者への賃上げの波及は限定的です。非正規春闘実行委員会が昨日公表した各社の回答の中間報告では、賃上げ要求を提出した企業のうちおよそ半数は賃上げの回答がなく、回答があった残り半数も平均 3% から 4% ほどの賃上げだったといいます。なぜ正社員が賃上げされても非正規労働者は賃上げされず、格差が広がる一方なのか、この格差をなくすために何が必要なのか、今夜は非正規春闘の実行委員と労働法の研究者とともに考えます。では今夜のゲストをご紹介しましょう。まずスタジオにお越しいただきました、昭和女子大学人間社会学部教授の奥貫ひふみさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
奥貫さんのご専門は労働法、社会保障法、社会福祉論、共著に生き延びるための社会保障入門などがあります。また奥貫さんは多国籍労働組合、全国一般東京ゼネラルユニオン、当然労連の執行委員、当然労組の執行委員長も務めていらっしゃいます。
はい、普段は奥貫さんはどういった研究をされているんでしょうか。
はい、労働法ということで、その中でも、20年ぐらい前から日本の中で増え続けている外国人労働者の方の労働問題に関心を持ったのがきっかけになります。外国人労働者のみではなくて、私の関心というのが、労働法の適用を受けない、周辺のところで本当に狭間に落ち込んでしまっているような他の働き方をされている、例えば障害者の就労であったりですとか、あとは、ホームレス状態の方がお仕事をされるだとか、あとは今で言うと夜職というふうに言いますけれども、夜の風俗などで働かれている方というのも、働いてはいるんだけれども、それが法律の適用が受けないところでの労働ということで、そういった問題含めて、興味を持って研究を進めてきたということがあります。
また全国一般東京ゼネラルユニオン、これはどういった組織なんでしょうか。
はい、2010年に結成されたので、今年でちょうど結成15年ということになるんですけれども、一番の大きな特徴というのは、非常に組合員の構成が多国籍であるということで、ちゃんと数えたことはないんですけれども、おそらく、40以上の国籍の組合員がおりまして、現在500名近くですね。500に少し届かないぐらいの組合員がいて、全国一般という名前がついているように、全国に組合員がいます。あと、職種とか業種とかは問いませんので、様々な、職種、業種の組合員から構成されているということになります。
はい。奥貫さんの研究から見て、非正規の雇用の方々というのはどう位置づけられるんでしょうか。
はい。ちょっと私事ですけれども、私が大学院に入ったのが1997年なんですけれども、はい、まあ、ちょうどその時に、非正規労働者というふうに言われる人たちというのは、増えてきているというふうに言われてはいたんですけれども、まだ20% の、前半ぐらいというような状態でした。それでも問題意識としては、かなり広がってきている、これからも広がるのではないかというふうに危惧されていたというところなんですけれども、
はい、
現状もう、40% に届くんじゃないかという勢いで今、非正規雇用の労働者が増えているという状態で、
うん、
実態としてはもうもはや非正規とは言えないというぐらいまで、インパクトがある存在ではないか、これはどちらかというとマイナスの意味ですけれども非常にインパクトが強いというふうに思っています、
その実態についても今日伺っていきたいと思います、はい、
よろしくお願い
いたします。続いてリモートでご出演いただきます、非正規春闘実行委員で総合サポートユニオン共同代表の青木光太郎さんです。よろしくお願いいたします。青木さん、
はい、はい、本日はどうぞよろしくお願いします、は
い、お願いします、
青木さんは2014年から総合サポートユニオンで共同代表を務められ、2019年には自動販売機補充スタッフらの自販機産業ユニオンを立ち上げて自販機ストを行い、その際はセッション22にもご出演いただきました。そして去年、非正規雇用の大幅な賃上げを目指す非正規春闘実行委員会を立ち上げられました。
はい、まず自販機スト、その際にはご出演もいただきましたけれども、その後というのはどうだったんでしょうか。
はい、自販機のストライキというのは、当時も本当に、長時間労働をみんなしていて、残業代不払いというようなそういう背景の中で、ストライキを起こしたんですけれども、その後ですね、ストライキを起こした後はかなり労働時間が削減されて、定時で帰れるような、人たちも出てくるという感じで、本当にストライキの、効果っていうのがとっても大きかったなというふうに、感じていて、今も働き続けていたり組合活動を続けているというようなというとても良い状況になったかなというふうに思って、
実際自販機のやっぱり補充スタッフの方々はその暑い場所、寒い場所、そういったところを重いものを運んで階段も越えて、そして補充して入れ替えて入れ替えてって本当に大変な重労働ですよね。
そうですね、なかなか自動販売機そのものを見てるとそういう大変さって見えないと思うんですけれども、はい、今荻上さんが言っていただいたように実際のところは本当に重いジュースを持って、で場合によってはビルの上とかにも自販機設置されてますよね。そういうところにエレベーターで乗ってですね、はい、とか本当に、見えないところで本当に大変な仕事をしている。で、本当に長い時間働いてました。私たちが、戦った会社ではひどい場合だと朝5時から夜8時まで働いてました。とんでもない長時間労働ですよね、っていうのの削減を目指して戦い、現実に実現していったかなっていうような感
じ。そして青木さんは同時に総合サポートユニオンの共同代表を務めていらっしゃいます。総合サポートユニオン、どういった団体なんでしょうか。は
い、総合サポートユニオンは2014年に立ち上げた労働組合で、個人加盟できる労働組合というところが特徴だと思います、
はい、
日本の労働組合っていうと、会社に組合が作られるっていうイメージが多いかなと。で、会社に組合がないと組合に入れないっていうイメージを持たれると思うんですけれども、私たちはそういう組合がない職場の方でも誰でも入れる。だから、自販機などそうですけど、いわゆるブラックな職場であったりとか、あるいは非正規雇用で働く方、そういった方々も含めて、みんなが入れるような労働組合というのが特徴なのかなと思っております。
そしてまた非正規春闘実行委員会、こちらを立ち上げていらっしゃいますが、これはどういった立ち上げだったんでしょうか。
はい、いきさつとしてはまずコロナは大きかったと思います、で、コロナ禍で非正規労働者の方が本当に、雇い止めにあったり、あるいは、休業と言いながらも実質保証も払われず、実質雇い止めに近いような休業状態に置かれる方が本当に多くて、
はい、
で まあ、非正規労働者、特に女性の方がたくさん仕事を失った、そういう中で組合にたくさん駆け込んできたんですよ。
うん、
で、2020年、21年、そういった方々の非正規で働く方の問題の改善をしていき、で、労働組合に定着していった方がたくさんいらっしゃったんですけれども、
はい、
その方々が今度はインフレですね、2022年ぐらいからインフレになってきますけれども、
うん、物価が。
はい、物価が上がっていくと。そうすると、うん、もう元々賃金が低いのに、物価上昇で、もう生活できないよという声が、出てきて、そういう中で労働組合として何ができるかなっていうところで、賃金をやっぱり上げなければいけない。だとすると、日本で賃上げの仕組みって、まあ、春闘が一番、こう、まあ、有名というか知られていると思うんですけど、
うん、
じゃあその春闘を、正規の方が、取り組めるようにできないだろうか。まあ、そういうことを考える中で、まあ、同じような、気持ちであったり、同じような、状況を見てた、いろんな個人加盟の労働組合などが連帯して、こういった実行委員会を立ち上げることになった。こういった運びです。
この賃上げ春闘で満額回答だっていう、そういった報道もいくつかの、あの新聞などでは連日載っていたりもしましたね。昨年今年といろんな賃上げは続いていると。ただこれ大企業の、まあ、労組との、まあ、あの、具体的な労使交渉の中で出てきたものだけれども、今ご指摘のように非正規はどうなのかという点で言うと、なかなか賃金が上がらない。そんな中で青木さん、この非正規春闘にはどんな方々が参加していらっしゃるんでしょうか。
はい。非正規春闘には、まさに、いわゆる既存の春闘ではなかなか、こう、参加しづらい非正規労働者の方、非正規といってもいろいろありますけれども、契約社員、パートアルバイト、派遣で働く方、まあ、さらには、高齢者の方の、こう、定年後再雇用で働くような、嘱託とか言われたり、まず、いろんな、ありますけど、高齢者の方々であったり、など、まあ、本当に様々ですね、
うん、
男性も女性もいらっしゃるし、まあ、奥貫さんがお話になったような、外国人といいますか、移民労働者の方々も参加していたり、多様性がとても豊かな瞬間になっているのかなというふうに感じています。
そうした中で、その、休養体系というのはどういったものなんでしょうか。
はい。給与体系でいうと、まず時給制の方がとても多いですよね。
うん、
で、時給制で、じゃあ水準はっていうと、やっぱり最低賃金に、特にパートアルバイトは張り付いてますし、まあ、契約社員とかの方々でも、最低賃金プラス100円、200円っていうような、もう、まあ、最賃に張り付いた、水準で働いてる、そういう方が多いと思います。
そうした中、非正規春闘ではどんな企業にどんなアクション、つまりどんな交渉を行ってきたんでしょうか。
はい。企業本当に様々です。大企業から、中小零細まで、様々です。そして、業種で見ると、主な小売業、飲食業、あとは教育、ケアですね、介護とか、こういったところの、業種多いですけれども、まあ、これも本当に広範、にわたるかなと思います。で、交渉状況としては、まあ、時期様々でありますけど、今年の1月、2月くらいから、要求を、まあ、賃上げですね、10% 以上っていうのを目指していこうということで、
はい、
っていうのを 10% 以上の賃上げ要求を、会社側に出してですね、で、いわゆる団体交渉という、労使での、交渉の場というのを用意して、何度か交渉を重ねていき、それで、まあ、いい回答が得られればそれで妥結っていうんですけど、
うん、
合意をする場合もありますが、やっぱり、まあ、大手正社員とは違って、最初厳しい回答が寄せられることが多いので、そうすると、やっぱりストライキを行ったりとか、
うん、
あるいはプラカードとかを会社の前で持ってですね、アピール行動をしたり、記者会見をしたり、そういう形で、まあ、こう強く訴えて、いくことを通して、また交渉を行いという、そういう繰り返しをしながら、なんとか、賃上げ回答を引き出そうということで交渉した。
各社の回答傾向というのはどうでしたか？
そうですね。回答としては、今のところ107社に、要求を提出して、いるんですけれども、
はい、
そのうち、賃上げしますよという回答、現時点で得られているのが59社。で、
うん、
逆に言うと残り48社は今のところ、まあ、賃上げはできないと。まあ、いろいろな理由は述べてますけれども、賃上げできないというような、ことを回答を受けていると。なので、あ、 回答の傾向として見ると、まあ、半分以上のところで賃上げが取れているので、まあ、やって無駄っていうことはなくてですね、やっぱり、声を上げることで成果も出ているんですけれども、他方で、今言われるような、まあ、満額回答、高額回答みたいな状況が非正規の方一般に適用されるかっていうと、決してそうではない、厳しい現状っていうのが、見えていると思います。
なるほど。奥貫さんもこの当然労組で、この非正規春闘に参加されているということですけれども、はいはい、訴え内容はその活動の手応えなどはどうでしょうか。
はい。まずですね、先ほど言いましたように、当然労組っていうのは、非常に多国籍で、外国人の、組合員が多いんですけれども、はい、まあ、それでも、我々はこう、日本で活動する、日本で働く労働者の組合ということで、まあ、そうなると、やはり春闘っていうのは、その日本の労働者にとって、まあ、確かに、大企業の正社員が中心かもしれないけれども、でも春闘という言葉を、まずはこう、浸透させて、春闘が人ごとではなくて私たちだって春闘できるんだよっていうことは、まあ、組合結成した時から実はかなり意識づけはしてました。うんうん、ですので、まあ、うちの組合員っていうのは春闘っていうのはもう知ってるんですよね。
はい、
で、知ってるんだけれども、で、まあ、それまでそれぞれの各支部で、まあ、春闘の要求を出して、要求をこう、交渉して勝ち取ったものもあるっていう、まあ、個々の支部でやっていたんですけれども、まあ、今回、この、青木さんから、こう、まあ、お声掛けをいただいて、一緒にやらないかということで、こう、誘っていただいて、もう、それはぜひにって、はい、やはりこう、まあ、今までこう、個人、各支部でやっていた春闘っていうものを、もっとこう、社会のムーブメントとして、で、特にその、非正規の労働者を中心にやるっていうのは、まあ、私たちの組合にとっても本当に願ったりっていうもので、で、それでこう、やってきたというところがあります。
とりわけこういった横断的な連帯を示すこと、この連帯が増えれば増えるほど、この春闘としての力、まあ、労働者の声は大きくなるので、それをどこまで大きくできるかというのも鍵になるわけですか？
もうそれはまさしくというところで、まあ、日本のその労働組合の場合、やはりこう、上部団体にナショナルセンターがあって、どうしてもそのナショナルセンターの、カラーとかポリシーとか、まあそういうものでこう、縦割りになってきたっていう部分がやっぱあるんですよね。で、実は当然労組というのは、まあ、当然労組を知る人からは割とびっくりされるんですけれども、連合に加盟をしておりまして、
はい、
で、まあ、結構びっくりされるんですけれども、はい、まあ、これ、まあ、連合に加盟したのは2016年のことだったんですけれども、まあ、それもやっぱりかなり組合の中で議論をして、
うん、
それまではどこにも所属しないでやってきたんですけれども、まあ、やっぱり連合っていうのが日本で最大の、ナショナルセンターであるということで、
うん、
まあ、そこから変えていくっていうこともできるんじゃないか。まあ、むしろ私たちっていうのはこう外から入ってきたっていうことで、まあ、いわばこう空気を読まずに、
はい、
本来の労働組合はこうあるべきじゃないかっていうことも言えるんじゃないかっていうふうな、まあ、気合を入れて入ったっていうふうなところが、ありました。で、まあ、まあ、連合との関係はいろいろ課題もあるんですけれども、
はい、
まあ、今回の非正規春闘の、一番やっぱりこう、なんでしょうね、こう、成果というか良かったと思うのは、このナショナルセンターを超えた、運動ができたということで、
うん、
で、まあ、我々はその連合に加盟してるんですけれども、まあ、例えば、総合サポートユニオンは、どこにも加盟をしていない。そして、一方で、全労協っていう別のナショナルセンターであったり、あとは全労連という別のナショナルセンターに加盟している組合が、
うん、
まあ、非正規春闘という一つの、枠組みの中で、まあ、ナショナルセンター関係ないよねというふうな、
はいはい、
形でこう、活動ができたというのは、とても良かったなというふうに思っています。う
ん、まあ、ネットワーク型のアクションにできていったんですね。
はい、そうですね。
うん、これ、そうした中で、今、非正規労働者の待遇と正社員との待遇の間に、大きな差がある。
うん、
まあ、そのことが前提の中で、それを改善してくれという運動があるわけですが、
はい、
この間、同一労働、同一賃金とか言われている中で、はいはい、奥貫さん、どうしてこの格差というものが生まれ、そして未だに存在しているんでしょうか。
うん、そうですね。まあ、やはり、雇用形態による、まあ、 差異というのは、まあ、これまでその日本の労働法の中ではそれは差別ではないと、まあ、差別というのはその、まあ、違法な甚だしい権利の乱用などがあった時には差別って言えるんだけれども、まあ、そもそも職種も違うし、あとまあ労働時間も違うし、まあ、いろいろ働き方も違うし、採用の入り口も違うんだから、まあ、それは差別ではないという論理でこれまで長く続いてきたというところがあると思います。でただまあ現実というところで見ると、まあ、先ほど青木さんからもおっしゃられましたように、その非正規、まあ、いろんな非正規の方いらっしゃいますけれども、やはりまあ大半が時給制ということですし、
はい、
正社員でこう、フルタイムで雇用されている人であれば、まあ、ステップアップしていく昇給であったり昇格であったりというようなものが制度化されているけれども、非正規雇用の労働者にはそういった、まあ、ステップアップの制度もないとか、であとは、まあ、賃金のことで言うと、正社員の場合はやはり賞与、まあ、ボーナスですね、賞与とそれから退職金っていうの非常に大きな割合を占めている、わけですけれども、
はい、
まあ、非正規雇用の場合はもう当然のようにそれはないと、あったとしてももう比較にならないぐらいの非常に少額というふうな形で、まあ、それがまあ言ってみたら当たり前というふうに、使用者も思ってきたし、あと働く側も思わされてきたっていうところがあると思います。で、まあ、それは残念ながら、まあ、我々こうやってこう声を出していってもですね、でそして、まあ、法律が改正されて、まあ、同一労働同一賃金といったような文言が入ったとしても、まだまだ全くこう不十分だなというふうに思ってます。
うん、また非正規労働者になりがちというかさせられがちな属性や傾向、うん、年齢などあるんでしょうか。
そうですね、最新のデータで言いますと、労働力調査っていう政府が出しているものがですね、2023年度、昨年度の年度の、総括ということで出ているんですけれども、
はい、
ですね、一番これ今出ている中の最新のデータで言うと、いわゆる正社員ですね。正社員で雇用されている人が3622万人。3622万人いて、そして非正規の方、まあ、ここには本当にパート、アルバイト、派遣、嘱託全部入るんですけれども、
はい、
まあ、非正規雇用の労働者が2130万というふうに、統計が出ておりまして、
うん、
で、これ足し算すると、752万人ですね、
はい、
でその中の非正規が2130万なんで、これ 37% っていうことになってますね、
はい、
で先ほども言った通り、もうもはや非正規というふうにはもう言えないんじゃないかっていうところまでもう非正規が増えているということと、
うん、
あとその属性で申し上げると、ですね、この非正規の2130万人のうち、男性が687万人で、女性が1443万人ということで、
はい、
まあ、これ見ていただくともう2倍以上が女性ということで、まあ、おそらく多くの皆様が思われている通りだと思いますけれども、
はい、
非正規雇用はやはり女性が非常にまだ多くを占めているということが言えるかと思います。はい、で、あと属性で言うと年齢的なところで言うとですね、やはりこう女性の場合は30代40代50代の中高年層の女性の非正規の割合というのが非常に高くなっているということと、まあ、あとは男性も今その非正規雇用の率がだんだん上がってきている中で、まあ、定年退職をされた後の雇用というところで非正規になる男性が多いといったような傾向が見られると思います。
再雇用の際であるとか、
そうですね、
あるいは転職であるとかっていうこと
ですね。そうですね。
またこれ賃金以外のところで、うん、その労働者の中で非正規と正規の間で差がつくようなところというのはどういったところがあるんでしょうか。うん、
そうですね、まあ、生活の実感としてはおそらく賃金の、まあ、実額という部分でのその生活への打撃っていうのは非常に大きいと思うんですけれども、
はい、
まあ、あとはやはりその先の見えない雇用というのは非常に大きくて、
うん、
まあ、先ほど言ったその昇給とか昇格、ですね、で、あとはまあ、ベースアップといったような、まあ、ここの会社で長年働いていたら、例えば5年後はこうなる、10年後はこうなる、こう うなるというふうな見通しが、まあ、非正規雇用の方の場合は非常に見えにくいというようなところがあります。で、これ、特にその、まだ人生が長く続く若い方からしてみると、まあ、20代で非正規雇用で働いていると、その後のライフプランで、例えば結婚したいなとか、まあ、子供を作りたいなっていうふうな、そのプランも見えにくくなるというようなところで、
はい、
まあ、その若者が、その後のこの自分の人生というものの展望が非常に見えにくくなって、まあ、そうしたものが、すごくこう、全体のその心身の健康にも作用してくるので、うん、まあ、今非常にこう、精神疾患にこう、苦しむような方がこう、増えているというのも、やはりこう、間接的な理由としては、その不安定な先の見えない働き方っていうのがあるんじゃないかというふうに思っています。
うん、そりゃそうですよね。だって、いつまで働けるかわからないし、うんうん、そうなるとこの給料で10年後20年後どうしていこうかっていうプランも立てにくいということになりますよね。
うんうん、そうですね、
うん、青木さん、これ相談などを受けているケースも含めて、実際その非正規の方が抱えがちな問題や困りごとというのはどうでしょうか。
はい、非正規の方の困りごとでいうと、まずやっぱり雇い止めですねの恐怖っていうところは非常に大きいと思います。うん、まあ、雇用が不安定っていうところで、まあ、有期雇用とかですとそこで切られてしまうんじゃないかという怖さがありますし、そこから出てくるのは声の上げづらさにつながってきますよね。本当はいろんな不満があるわけです。まあ、賃金の水準が低いであったり、あと結構あとアルバイトの方とかであるなと思うのは、もう、ちゃんと満額払われてない場合、例えばタイムカードを15分刻みとかで切り捨ててしまうっていうような、ことですね。であったり、休憩の時間にお給料払わないとか、まあ、こういうこともよく起きるんですけれども、その際に声を上げたくてもなかなか声を上げづらい、それがその声の不安定さっていうところとつながってくるかなと思います。
つまりおかしいと思ってもそれはなかなか変えられない、そうしたモヤモヤというのも当然ストレスになったりしますね。奥貫さんに前提として、これ、うん、非正規労働者賃金の格差を今つけることは合法となってしまってるんですか、それともそこは改善しなくてはいけないとなってるんですか。
そうですね。今、まあ、パート有期法という法律の、第8条というところに、その雇用形態によって不合理な労働条件の、格差をつけてはならない。あとは、まあ、均衡待遇という、均衡を考えなくてはいけないっていうふうな文言が、はい、盛り込まれて、まあ、これが、いわゆる同一労働同一賃金が、日本にも取り入れられたというふうに語られるところなんですけれども、ただ、まあ、法律の文言上はですね、その、本当に厳格に、禁止してるわけではないんですよね。あくまでも均衡を考えてくださいっていうことなので、まあ、その均衡を考慮した結果、まあ、ここの部分で差があるっていうことは、まあ、相当である、まあ、合理性があるというふうに考えられるのであれば、それは違法にはならないというところがあるんですよね。
一定の合理的差というのは、うん、まあ、許容可能だというふうに解釈できてしまうわけですね。
その通りですね。で、今、この、テーマで、去年ですね、最高裁の判例が一個出てまして、はい、で、これが、名古屋自動車事件っていう事件なんですけれども、教習所で働いてらっしゃる男性の方で、定年退職をされて、で、定年後の嘱託再雇用で、60% ぐらい賃金が下がったんですよね。で、60% ぐらい賃金が下がって、でも仕事内容全く同じっていう風なところで、はい、これはいくらなんでも、不当ではないか。で、正社員の時とその嘱託っていうことで、雇用形態によってここまで、賃金が変わるっていうのは、同一労働同一賃金に原則に反するんじゃないかっていうことで訴えられたんですけれども、まあ、地裁高裁はそれを認めて、まあ、60% の減額は、いくらなんでも、不当であるという判決出たんですが、うん、まあ、なんと最高裁でですね、はい、差し戻しという判決が出まして、地裁高裁で 60% は不当だって決めつけることはできないっていうようなその最高裁の論理で、はい、それはやはりケースバイケースでそれぞれの職場の事情があるから、そのこう具体的な数値でもって切り捨てるということはできないから、もう一回高裁で でやり直せっていうふうな、判決が出てですね、まあ、非常にこう、まあ、非正規で働いている人からしてみるとですね、まあ、愕然とするというか、まだまだ壁は厚いなというふうなところがあるかと思います。
なるほど。それはどうなんでしょうか。 60% と資格紙面で、決めるということはできないので、個別の事情に沿った結果、違法だと認定するような判決を書きなさいということなのか、それともそれはまあ許容可能な場合もあるのでっていう結論も含めて差し戻しということになるのか、それはどう捉えればいいんでしょうか。
そうですね。そこはおそらくちょっと研究者でも解釈は割れているかなっていう感じなんですけれども、そうですね。まあ確かに、最高裁はですね、その地裁高裁の、判断が少し荒いと、いうような、ニュアンスで書いているような気もして、まあ、きちんとそこの部分を精査しろと、個々の、その、職場の賃金体系などをきちんと精査して出しなさいって言ってるので、まあ、もしかしたら、まあ、精査した上で、不当だっていうのを出すなら出しなさいっていうメッセージなのかもしれないんですけれども、ちょっとまだ結論が出てないというところですね。
今また高裁で争ってっていうことになるわけですか。はい
は
い、
そうですね。
ただ6割が必ずしも不当だとは言えないというケースを最高裁がある種認容しているっていう状況にもなり得る、
なり得ますね。
青木さん、今の話いかがですか。
そうですよね。やっぱり6割にまで減ってしまうっていうので、同じ仕事をしているのにっていう考えると、本当にそれはおかしな理不尽な状況だと思うんですけれども、やっぱりそういうことが、まあ今の、こう、司法の中では、まあ容認といいますか、結構そういう、まあ、もともと日本でそうなってきたわけですよね。非正規の、人たちが賃金低いっていうことはある種、容認してきてしまっているわけですけれども、ただ、やっぱりそれが変わんなきゃいけないんじゃないかっていうことはすごく今思っていて、で、なぜかっていうと、非正規雇用の位置づけが昔と全然違うからなんですよね。
はい、
つまり、もともとは、やっぱり、非正規の方っていうのは家計の補助、だよと。だから、まあ学生の人がちょっとお小遣い稼ぎでとか、まあかなり昔のような年功賃金がある中で主婦の方が少しパートのっていうイメージが非正規でしたけど、今全然違いますよね。まあ単身のね、女性の方でも結婚しないって選択もあり得るし、で、ダブルインカムであっても夫の方の収入も少なかったり。で、学生の方も結構もう今自分の生活費を稼ぐためにアルバイトしている方がたくさんいる。っていう非正規の現状を考えたら、こういう差別はやっぱり許してはいけないし、変えていく必要がもうあるんじゃないですかっていうふうに思います。
そうした中で今日はですね、多くのリスナーの方からメールで質問なども来てますので、はい、この後伺っていきたいと思います。TBS Radio、荻上チキ、セ
ッション。TBS Radio 905-954。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、今夜はパートや契約社員などの非正規春闘、その賃金格差の実態と課題、引き続きスタジオに昭和女子大学人間社会学部教授の奥貫ひふみさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
そしてリモートで非正規春闘実行委員で総合サポートユニオン共同代表の青木幸太郎さんです。よろしくお願いいたします。青木さん、
はい、よろしくお願いいたします。は
い、お願いします。さて、リスナーの方からたくさんメールいただいてますので、
はい、まず
は、はい、一つずつ、
はい、ラジオネーム橋を歩く猫さんからいただきました。どうもありがとうございます。こんばんは。
こんばんは。
パートで働いています。今年は賃上げされていませんが、去年の7月に30円上がってやっと1000円を10円超えました。他に私が気になっているのは、タイムカードが15分刻みになっていて、ほぼ毎日数分ただ働きになってしまうことです。数分とはいえ、1年分にしたら大変な金額になるはずです。改善してほしいと思っています。
奥貫さん、番組でもいろんな弁護士の方に、ね、登場していただいて労働相談を受けるんですが、はいはいはい、皆さん幾度にこの切り捨ては違法だから、はい、直ちに変えなくてはいけないというふうに指摘されるんですけど、うん、この点いかがでしょうか。
は
い、
あ、 そうですね。もうその通りなんですよね。そうですよね。1分であっても未払いの部分があるっていうのは、それはただ働きをしてるっていうことになるので、まあ、そうは言いながらも、まだまだ慣行として残っている、その10分切り捨て、20分切り捨てって言ったような状態は、実態としてあるんですけれども、それは、法律違反ですね。
先ほど青木さんもこういったケースについて触れられてましたけれども、多いんですか、切り捨ては。
はい、とても多いですね。やっぱり、非正規のパートアルバイトなどの職場では、そういう15分刻みで切り捨てていくというようなことも多いですし、
はい、
今投稿いただいた方がおっしゃってるように、これ、はい、積もっていくととても大きな金額になるんですよね。だから本当に馬鹿にならないものなので、本当に、ちゃんと請求をしていくっていうことが、必要といいますか、ぜひ改善していきたいなというふうに見て思いました。
では続いてこういったメールが来てます。
はい、ラジオネームブルーベリーさんです。どうもありがとうございます。1年単位の非正規雇用で最低賃金です。そもそも為替雇用契約書に昇給なしと明記されており、賃上げは諦めさせられています。一つ質問させていただきたいんですが、雇用契約書で昇給なしと明記されていたら、やはり本当に昇給は望めないのでしょうか。
これは小貫さんいかがでしょうか。
はい、そうですね。まず、まあ、法律上の部分と、あと、でも、交渉で運動できるっていう、まあ、レベルが違う話になるんですけれども、
はい、
まあ、残念ながらですね、その契約書に昇給なしって書くことが違法とするっていう、違法となるといったような、法律は今ありません。ですので、まあ、契約書の中に、昇給なしって書くこと自体は、まあ、可能なんですよね。はい。で、まあ、まずそこがあるんですけれども、ただ、それと、別のそのレベルのところで、まあ、まさに非正規春闘っていうのは、これ労働組合の交渉としてやっていることで、で、労働組合っていう、存在も、まあ、法律で、保障された組織なんですよね。
はい、
で、まあ、労働基準法っていう法律が労働者の労働条件の基本的なものを、こう、規定する法律ですけれども、まあ、それとは別に労働組合法っていう法律も、まあ、自転車の両輪というふうに私よく言うんですけれども、個人レベルの、労働基準法もすごく大事だけれども、やはりその同じ労働者だから団結する権利をちゃんと保障して、そして、ちゃんと堂々と自分たちの労働条件を交渉できる権利っていうものを保障するのが、もう一つの自転車の、車輪っていうことで、労働組合法っていうのがあるので、はい、まあ、今、ご質問、ご相談されている方にはですね、まあ、昇給ないっていうことで、多分もうダメかなっていうふうに思ってらっしゃるかもしれないんですけれども、ぜひ労働組合法の、で保障されている権利っていうのをこう行使していただきたい。具体的には労働組合に入る、ご自身で作るということももちろん可能なんですけれども、まあ、ちょっといきなり厳しいなっていうのであれば、まあ、まさしくそういった方たちを、組織して、こうアクションを起こしているのが、まさに非正規春闘になるというふうに思いますので、よろしければご連絡ください。
はい、ベースのところね、もう憲法でも保障されていまして、労働の団体交渉などはまあできるので、仮にその契約書があったとしても、でも上げてっていうことは当然これは権利としてあるわけですよね。
そうです。
で、それで上げられないとなった場合は、団体行動を取ったり、あるいはみんなでストライキをしたりとか、場合によってはその辞めてそこで働く人がいなくなってしまうということになったりすると、その労働環境にとってもマイナスなので、そこはぜひ交渉、こう書いてるからということで諦めるということ以外の道もあるということは知ってほしいですね。
はい、
青木さんいかがですか？
そうですね。今の話で言うと、会社が自ら賃上げをする気がないということは正直伝わってきますよね。なしって書いてしまった
ので。なしですもんね。
はい。ただ、それは今、奥道さんが言ったように、見直していくことができるわけです。例えば、労働契約、一旦お互い合意して契約を結んだとしても、それを、変更していくってことはお互いの話し合いの中でできるわけです。で、それを、まあ、個人でやるのが大変だからってことで労働組合というのがあるわけですけれども、契約を結んだ当時と今、状況違うんじゃないですかね。インフレがあると、まあ、刻一刻とある意味では実質賃金が下がっている状況でもありますから、 こういう状況を踏まえて、もう一回、お給料を引き上げてもらえないかっていう、交渉する、まあ、材料というか合理性というのは十分あると思うので、ぜひ、まあ、一緒にこう、まあ、サポートしまして一緒に賃上げを目指していければいいんじゃないかなというふうに思いました。
またリスナーの方からこういったメールもいただきました。
は
い、
ラジオネーム今日は匿名希望でさんからです。どうもありがとうございます。私は国のとある研究所で技術系アシスタントの契約職員として10年以上働いています。専業主婦を長くやっていたため、家事は私がすべてやるものと家族に認識されていたため、130万円の壁の中で家事と仕事を両立しています。10年以上働き、仕事上のスキルは上がっていますが、当然のように賃金は全くと言ってでもいいほど上がっていません。どんなに働いても給与的な部分で認められていないので、なんとなくやる気もなくしますし、何より給料を上げてほしい人たちより私のような人を雇った方が雇い主には都合の良い状態になってしまっています。収入の壁の中で働く我々が賃金を上げてほしい人たちの蓋になっている現実を考えると、なんと悪い働き方なのかと申し訳なく思いますといただいています。
奥貫さん、この、はい、まあ、130万円の壁で調整していることが結果として賃上げ機運の、まあ、自身もそうだし、社会的な、まあ、機運の働き方と反することになってしまっているのではないかという葛藤です。いかがでしょうか。
いや、この問題は本当に労働法と、あと社会保障の問題が絡む問題で、まあ、今ちょっと130万の壁からですね、どんどんこうちょっと今引き下がっている動きもあって、まあ、130万の方もいらっしゃるんですけれども、今、まあ、一番低いと106万まで下がっているんですね。で、これはつまり社会保険を自分で払うか払わないかっていうところの壁になりますので、はい、まあ、この方はまあ130万ということなんですけれども、まあ、130万を超えてしまうとですね、まあ、ご自身で健康保険と厚生年金に加入する義務が発生するということで、まあ、このやはりさっき青木さんも言われましたけれども、その長らく戦後の日本の中でこう根付いてきた、夫が主な稼ぎ手になって妻がまあ補助的もしくは家事一般を請け負うという、そのまあライフスタイルに沿った形でこの130万の壁っていうのがあるんですよね。で、それがまあやはり今どんどんもう人々の生活スタイルとか考え方、あとまあジェンダーの意識も変わっていく中で、はい、まあこの130万の壁、まあ今どんどんまあ政府としても下げていってですね、まあ女性にもなるべくこれを超えて働いてもらって自らの社会保険をもう払ってくださいという流れになってはいるんだけれども、やはりその急にそれが転換されるわけでもないので、まあ、そこのところは非常にやっぱり悩ましいのかなと思います。で、その、ご相談されている方もですね、いろいろなモヤモヤがあって、10年以上働いていらっしゃったら、ね、おそらく本当にこう、経験を積まれて、はい、で、職場で多分頼りになる存在になって、担って、お仕事をね、担っていらっしゃるのに、昇給が一円もない。で、それは、まあ、言ってみたら自分の、事情でもあるというね、なんかこう、その制度的なところで使用者と思わぬところで共犯関係になってしまっているっていうふうなところが、はい、まあ、なんとも悩ましいところですよね。で、まあ、ここに関しては、やはりまあ、時間は少しかかるかもしれませんけれども、やはりまあ、社会保険の負担というのを、その、まあ、配偶者というか、その、夫婦の単位ではなくて、まあ、個人の単位に、まあ、なっていくのが望ましいのかなと。で、まあ、それをすることによって、まあ、お便りをくださった方のようにですね、なんとなくもやもやがあって、10年以上働いてるにもかかわらず、逆に超えないように頑張らなきゃいけないっていう、まあ、そのジレンマからは解放されるかなというふうに思います。
これはもう保険制度の長期的な課題でもありますからね。
はい。
青木さんはいかがでしょうか。
はい。今の話を聞いて、思ったのが、一つやっぱり仕事の、まあ、責任とかに比して、やっぱりお給料が低いという話があったと思うんですけど、実はこういう相談もとても、この、 定期春闘の実行委員会に対して多いんですよね。先ほどまでちょっと強調してたのはインフレだったりとか、そもそも生活できないよこの賃金ではっていう言い方をしてましたけれども、それだけではなくて、もうやっぱりパートさんとかで5年10年やってると結構いろんな仕事任せられていて、場合によってはもうパートリーダーぐらいになってくるとシフトの調整とかやってるわけです。そうするとなんでこんなに、大変な仕事で、重要な仕事を担ってるのにこんなに低いのっていう、だからやっぱり見合った賃金を欲しいということでご相談来る方が多いので、今おっしゃってることっていうのは結構多くの方が抱えている気持ちですよっていうことをお伝えしたいのと、もう一つは、
はい、
その130万の壁の話、奥西さんが言ったように制度的な、対応というか制度を変える必要があるというのはもちろんのことなんですけど、現行制度をじゃあ前提として何ができるかっていうと、普通に皆さん思ってるのは賃金上がって130万以上ちょっと稼いじゃうと逆に社会保険料負担が増えるからマイナスじゃないか、だからこれ以上働けない、あるいは賃上げも望めないって考えるんですけど、大きく賃上げできてればいいんですよね。要するに社会保険料の負担分以上の賃上げをできれば、はい、実はマイナスにならないわけです。ですから、今の賃金水準のまま131万稼いでしまうとマイナスになる。わかります。ただ、もっと大きく賃上げを取ることができれば、プラスになることもできるし、個人で社会保険に入ることの、いろいろメリットも実はあるんでね。っていうふうに考えると、諦めずにむしろ、そのマイナス分を超えるような賃上げを労働組合で実現していくって道もあるんだよっていうことをお伝えします。
なるほど。だからこそ連帯というか、団体の行動が必要だということですね。実は非正規で賃金上がりましたという千葉県在住の方からメールいただいてるんですけども、はい、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
スーパーで非正規雇用で雇われています。働いている先が連合系の非正規雇用も加入する組合があり、時給が 7% 近く上がりました。組合がないところは春には上がっていない印象です。非正規雇用をしている人は年収の壁を気にする人が多く、なかなか構造的に上がりづらい部分があるなと思いますというふうにいただきました。非正規でも上がってるよ、そういったような春闘に参加して動いているよっていうようなところもあれば、とはいえ気にしてなかなか動けない個々人もいるということです。青木さん、この非正規春闘、今後どういった働きかけを行っていきたいですか？
はい。まず、先ほど申し上げたようなゼロ回答のような、ところもあるので、はい、そういう会社に対しては、やっぱり、現状をしっかり訴えていきながら、賃上げするようにという粘り強く交渉、そしてストライキとかも構えてしっかり戦っていくというのが、一つ。で、もう一つは、組合に入ってない方が9割以上なんですね、非正規雇用の場合。で、そういう方、賃上げされてないと、今話ありましたけれども、やっぱり、そういった方々に、一人から組合入れますよと。そして、一緒に、サポートをして賃上げを求める道がありますよと。で、現実に、たった一人で組合に入って、結構大きな会社全体の賃上げを実現できているケースっていうの何件もあるので、はい、そういうところを、しっかり伝えていって、みんなに賃上げの波が広がるようにということを、活動していきたい。
奥貫さんは今後非正規雇用の方々の待遇改善、どこに注目をし、どんなアクションが必要だとお感じですか？
はい、そうですね。先ほどですね、やはりこう、労働法というふうに考えたときに、大きく労働基準法の最低基準を守らせるということと、あとは、一人では弱いからみんなで同じ労働者で集まって、自分たちで労働条件を勝ち取っていくっていう部分があると思う、申し上げましたけれども、やはりですね、特にその集団的労働関係法といわれる労働組合法を、皆さんがもっと普通に行使できることが必要だと思ってます。で、これはとりわけ非正規の方にと、やはり強調したいんですけれども、もちろんそのアクションを起こす組合に入るっていうのは、非常にこう、敷居が高くて、勇気も出ない。で、あと、やはり非正規の、宿命ですけれども、その、有期雇用が多いので、なんか睨まれたりしたら、もう次更新されないんじゃないかっていう、恐怖もあるかもしれない。けれどもですね、それでも、やはり、そこをこう乗り越えて、声を上げることで得られるものっていうのは、たくさんあります。
はい。
で、これは私自身がその非正規春闘をやってみてですね、確かにその全部が全部そのうまくいく というわけではないし、もちろん、精神的にも、負担があったりとかね、やっぱり怖い気持ちになったりって当然あるんですけれども、まあでも、根源的なところでやっぱり仲間っていいよねっていうのは、はいはい、おそらくですね、非正規春闘戦われている方は思ってらっしゃって、まあ私たちもですね、当然労組としてだけやっているよりも、非正規春闘の中で他の労組の人たちがすごく頑張っている。で、うちの組合にはいないんですけれども、大学生の組合員が、非正規春闘で、やっぱり声上げて、このなんか不当なやっぱり安い賃金はおかしいっていうふうなことをこう声上げてるような方がいて、まあ若い方から、まあ私たちもすごく大きな勇気をもらっていたりもするんですね。で、やはり、孤独になるとすごく、もう自分しかいないっていうふうに思ってしまって、もうこれはしょうがないっていう、はい、先ほどのね、なんか昇給なしって書かれてたらもうダメなのかなって思っちゃうんですけれども、少し目を広げて、顔を上げて周りを見ようと、37% の非正規雇用の方いるので、はい、同じ気持ちの方っていうのはもう、実はたくさんお隣にもいらっしゃるということに、まあ気づいていただけるように、今後私たちも頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。
そうですね。そしてこうして非正規も含めた春闘、要は賃上げと政府が言うときには、やはりその春闘の今までの形を想定して発言している部分があるんですけれども、やっぱりその最低賃金はじめとして非正規の方々の環境を改善、あるいはまあ社会保険料なども含めて働きやすい環境づくり、こうしたものをフルセットで作ってほしいなとは思いますね。
今夜はパートや契約社員などの非正規春闘、その賃金格差の実態と課題と題して、奥貫ひふみさん、青木浩太郎さんとお送りしました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。どうもありがとうございました。 TBS Radio 小木上
新紀。毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅紀です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。